県政最前線。備えよう、災害から大切な命を守るために。自然災害は時に突如として発生し、人の生命、財産を一瞬のうちに奪っていきます。9月は防災月間です。今一度ご自身の防災対策を見直し、災害に備えましょう。今年6月、梅雨前線による大雨により、県内で死者・行方不明者3名、住家被害およそ3000棟という甚大な被害が発生し、交通インフラや農林水産業にも大きな影響を及ぼしました。また、巨大地震の震源域とされる南海トラフ沿いに位置する和歌山県では、今後数十年以内にマグニチュード8から9クラスの大規模な地震が発生すると予想されています。県民の皆さんの生命、身体と財産を守るため、県では防災情報の発信や啓発事業に取り組むほか、住宅の耐震化や家具の固定に関する支援を行うとともに、県の災害対応力の強化を図っています。紙面には、和歌山県防災航空隊の訓練、紀の川市消防団本部近畿大学部での学生団員による訓練、そして大雨で増水した6月2日の紀の川の様子、スマートフォンで和歌山県防災ナビを検索している様子、それぞれの写真が掲載されています。命を守るために、早めの避難行動を心がける。風水以外の場合、気象情報や市町村が発令する避難情報に注意し、適切な避難行動を取りましょう。避難情報が出ていなくても、早めの避難準備や危険を感じたら自主避難することが重要です。ここで警戒レベルと避難情報等についてのご案内をします。警戒レベル1とは、今後気象情報悪化の恐れがある場合で、避難情報としては早期注意報が発令されます。警戒レベル2、気象状況悪化の場合で、大雨、洪水、高潮等の注意報が発令されます。警戒レベル3、災害の恐れがある場合で、高齢者等避難が発令されます。警戒レベル4、災害の恐れが高い場合で、避難指示が発令されます。警戒レベル5、災害発生、または切迫している場合で、緊急安全確保が発令されます。警戒レベル4までに必ず避難しましょう。身を守る4つのポイント。1、普段からの心構え。お住まいの地域の洪水浸水想定図や土砂災害警戒区域を確認しておきましょう。紙面には和歌山土砂災害マップにリンクする QR コードが掲載されています。2、雨が降り始めたら、雨量の情報や土砂災害警戒情報に注意しましょう。3、豪雨になる前に、大雨の時、特に線状降水帯発生時や土砂災害警戒情報が発表された時は、早めに避難しましょう。夜間に大雨が予想される時は、暗くなる前に避難しましょう。4、屋外への避難が困難な場合、緊急時は無理な移動はせず、早急に建物の上階などへ垂直避難をしましょう。土砂災害が懸念される場所では、できるだけ斜面側から離れ、より高いところに避難しましょう。線状降水帯とは、線状に伸びる強い降水を伴う雨域で、次々と発生する発達した積乱雲群が、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過、またはとどまることで作り出されます。線状降水帯が発生すると危険度が急激に高まります。厳重に警戒し、早めの避難行動につなげましょう。線状降水帯の代表的な発生メカニズムの模式図。低層を中心に大量の暖かく湿った空気の流入が持続し、 局地的な前線や地形などの影響で空気が持ち上がり雨雲が発生。このような大気の状態が不安定で湿潤な中で積乱雲が発達し、上空の風の影響で積乱雲や積乱雲群が線状に並びます。紙面には線状に並び立つ雲とその下に線状の強い降水域が発生している模式図が掲載されています。地震・津波の場合、屋内で地震に遭った際は慌てて外に出ず、まず身を守る行動をとりましょう。揺れが収まったら、より安全な避難場所を目指して避難してください。繰り返し起きる南海トラフの地震、およそ90年から150年周期で津波を伴う地震が発生。南海トラフとは、駿河湾から日向灘沖までのフィリピン海プレートおよびユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域のことです。そこから太平洋側の内陸部にかけて、東海地震、東南海地震、南海地震の発生予想エリアを含む南海トラフ巨大地震の震源域が想定されています。そのエリアで30年以内にマグニチュード8から9クラスの地震が発生する確率は 70% から 80% と予測されます。津波避難3原則。1、想定にとらわれない。2、最善を尽くせ。3、率先避難者になれ。避難場所を確認。和歌山県では避難場所ごとに地震、津波や風水害に対応した安全レベルを設定しています。あらかじめどこに避難するかを確認しておくことがスムーズな避難につながります。津波発生時の緊急避難先の安全レベルを1から3まで紹介します。安全レベル1、津波浸水想定地域で時間的にレベル2や3へ避難する余裕のない場合、津波避難ビル等へ避難。安全レベル2、浸水想定近接地域でレベル3へ避難する余裕がない場合の避難場所として指定。安全レベル3、浸水の危険性がない地域でより標高が高く、より離れた裏山や高台などの安全な場所を指定しています。紙面には地震・津波・浸水想定と避難場所の安全レベルを確認できる2つの QR コードが掲載されています。
防災情報を入手しよう。県では災害発生時の的確な避難を支援するアプリ、和歌山県防災ナビや、防災情報をリアルタイムで確認できるウェブサイト防災和歌山など、防災に役立つ情報を発信しています。ぜひご活用ください。和歌山県防災ナビアプリ、次のような6つの機能を備えるとともに新機能も追加されました。1、避難先検索。災害発生時に安全に避難するための避難場所を簡単に検索。避難場所の安全レベルも確認でき、最短ルートを地図上に表示。 AR 拡張現実で避難場所への方向を地図とカメラで確認し、土地勘のない場所でも的確に避難。紙面にはアプリの3つの画面表示例が掲載されています。避難場所の検索結果画面、避難場所の詳細表示画面、 AR 拡張現実による避難場所の確認画面。2、防災情報のプッシュ通知、気象警報、注意報や避難情報等を通知。3、家族等が避難した場所の確認、グループ登録した家族等の居場所を地図上で表示。4、避難トレーニング、避難場所までの経路や時間を記録、津波の到達時間等の想定を重ねることで避難行動の安全性を確認。5、河川水位情報、 土砂災害危険度情報、現在地や自宅付近の危険度をリアルタイムで確認。6、医療機関診療情報を表示、大規模災害時のみ。大規模災害時に診療の受け入れ可否や透析、人工呼吸器患者の受け入れ可否等の情報を確認。新機能、人数と日数を入力することで必要な備蓄品目や数量を自動計算できるようになりました。紙面には新機能である防災備蓄計算画面への入力例や計算結果の表示例が掲載されています。また和歌山県防災ナビアプリがダウンロードできる QR コードが掲載されています。防災和歌山ウェブサイト、避難情報や避難所の開設状況、気象情報、通行規制並びに河川課ウェブサイトにリンクした土砂災害警戒情報や雨量防災情報などをリアルタイムで確認することができます。紙面には防災和歌山ホームページのトップ画面や河川雨量防災情報の画面例が掲載されています。また防災情報を入手するための3つのサイトへリンクする QR コードが掲載されています。防災和歌山ウェブサイト、防災和歌山メール配信サービス、ツイッターの防災和歌山 X です。
建物倒壊に備えよう。住宅等の倒壊から命を守るためには、住宅の耐震化や家具固定などの室内対策が重要です。各補助制度を活用し、倒壊から身を守りましょう。住宅の耐震化。住宅の耐震診断に対する補助や補強工事・改修工事セットの定額補助により、住宅の耐震化を支援しています。ステップ1、診断。木造住宅の耐震診断は無料。非木造住宅も診断費の3分の2、最大8万9000円を補助します。ステップ2、相談。専門家への相談は無料。県の認定を受けた専門家、耐震マネージャーがサポートします。ステップ3、対策。改修補助は最大116万6千円です。工事の内容によっては自己負担なしとなります。また、津波避難困難地域において、耐震性のない住宅を受託し、地域外への住み替えを行う場合の補助制度もあります。既存住宅の受託工事費については、最大101万9千円、新築住宅の建築工事費は定額で66万6千円となっており、最大168万5千円を補助します。耐震ベッド、耐震シェルター。住宅の耐震工事よりも安価で、寝室や居住スペースの安全が確保できる耐震ベッドや耐震シェルターの設置費用を補助しています。対象は、耐震性を有しないと診断された木造住宅で、補助内容は設置費用の3分の2、最大26万6千円です。以上のお問い合わせは建築住宅課へどうぞ。電話 073-441-3216、 ファックスは 073-428-2038 です。家具固定。L 型金具などによる家具の固定や置き方の工夫で家具の転倒時の被害を軽減できます。県に登録のある家具固定施工事業者の名簿を提供していますのでご活用ください。県のウェブサイトへリンクする QR コードが掲載されています。市町村によっては家具固定の費用の補助制度があります。詳しくは市町村担当課へお問い合わせください。県へのお問い合わせは防災企画課へどうぞ。電話 073-441-2271、 ファックスは 073-422-7652 です。防災意識を高めよう。出張・減災教室。体験学習を通じて 防災・減災対策を学べる講座を開催しています。自治会や企業の研修、学校の防災教育などにご利用ください。講座メニューの例としては、地震体験者による地震体験や、キーちゃんの災害避難ゲームを使った避難所運営や避難行動の学習などです。お問い合わせは危機管理消防課、電話 073-441-2280、 ファックスは 073-422-7652 です。紙面には地震体験者の写真が掲載されています。キーちゃんの災害避難ゲーム、津波からの避難行動や避難所運営のポイントを楽しみながら実践的に学べるボードゲームです。ウェブサイトからダウンロードできるほか、市町村や振興局での貸し出しも行っています。お問い合わせは防災企画課、電話 073-441-2271、 ファックスは 073-422-7652 です。県のウェブサイトへリンクする QR コードとキーちゃんの災害避難ボードゲームの写真が掲載されています。昭和28年紀州大水害災害体験記。今年は昭和28年の紀州大水害から70年にあたります。歴史的水災害を体験した19名の方の証言や教訓をウェブサイトで公開しています。紙面にはウェブサイトへリンクする QR コードが掲載されています。お問い合わせは砂防課、電話 073-441-3172、 ファックスは 073-441-3173 です。
みんなで高めよう地域の防災力。消防団と自主防災組織は地域防災の要です。自分たちの地域は自分たちで守るという精神に基づき、地域住民が主体となって組織され、訓練や啓発活動を行っています。消防団、災害時は消火救助活動や避難誘導を行うなど、地域防災の中核を担う存在として活躍しています。来院数の減少や高齢化に伴い、各消防団では新たな団員を募集しています。詳しくは市町村へお問い合わせください。有田市消防団班長、西川明さんのお話です。普段は各家庭を回って防火啓発や土のう作りなどの防災活動を行っています。小型ポンプを使った消火訓練も行っており、今年10月に東京で開催される全国女性消防総合大会に向け、団員一丸となって練習に励んでいます。今年6月の大雨の際は、浸水で避難できない高齢者のために消防本部へ救助を要請し、安心できるよう付き添いました。消防団といえば男性のイメージが強いですが、女性ならではの視点で住民のために活躍できる機会がたくさんあります。消防活動を通じて女性団員の認知度向上につなげていきたいですとのことです。紙面には消防団員が訓練を行っている写真が掲載されています。自主防災組織、自主防災組織は平時には防災知識の普及啓発活動、防災訓練や資機材の整備、地域の安全点検などを行っています。災害時には地域内における初期消火や住民の安否確認、避難の誘導支援や避難所の運営など重要な役割を担っています。自治会自主防災会臨海企業連絡会会長吉川博明さんのお話です。東日本大震災を教訓として、海南市の3つの自主防災組織とエネオス和歌山石油精製株式会社とで東海を設立しました。地域のおよそ8割が南海トラフ巨大地震の津波浸水想定区域内にあるので、 発災時はすぐに避難しないといけないという意識づけが何よりも重要です。東海では地区防災計画を策定し、発災時の役割や行動を明確化するとともに、毎年津波避難訓練や夜間の発災を想定した訓練等を行っています。地域住民と企業が一緒になって、誰一人被害者を出さない地域を目指していますとのことです。紙面には自主防災組織の活動の写真が掲載されています。災害ボランティア登録募集。災害ボランティアとは、地震や台風などの災害発生時に被災地において応急対策や復旧・復興活動などに参加するボランティアです。近い将来発生が予想される南海トラフの地震や県内外の災害に備え、事前の災害ボランティア登録制度を設けています。登録者には災害ボランティア活動に役立つ情報を発信します。平常時は研修や訓練の案内を行い、災害時は災害ボランティアセンター開設やボランティア募集開始の情報発信などを行います。登録対象者は、登録年度の4月1日現在で満15歳以上の方。登録方法は、和歌山県社会福祉協議会にお問い合わせいただくか、またはウェブサイトをご確認ください。電話は073-435-5220、ファックスは073-435-5221です。紙面には災害ボランティアにリンクできる QR コードが掲載されています。災害対応力の強化に向けて、大規模災害想定訓練。県では大規模災害を想定した実践的な訓練を関係機関と連携して実施し、迅速な初動対応と災害対応力の強化を図っています。紙面には災害想定訓練の写真が掲載されています。和歌山県防災航空隊。平成7年の阪神・淡路大震災では、高速道路や鉄道が被害を受け、一般道路で大渋滞が発生したため、緊急車両が災害現場に到着できず、救助活動等が困難な状況になりました。この教訓を踏まえ、県では防災ヘリコプターを導入し、県内の消防本部から派遣された消防職員で構成する防災航空隊を組織しました。救助活動や救急患者の搬送、山林火災の消火に対応し、離陸から24分以内で県下全域に到着することができます。和歌山県防災航空隊、尾藤雄介さんのお話です。防災航空隊は、地上からでは難しい救助・消火活動に備え、平時は県内各地で訓練も行っています。その他、山岳や河川、海上での捜索活動や病院間の転院搬送に出動するなど、県民の尊い生命・身体や貴重な財産を空から守る任務に日々携わっています。災害現場では、より安全に、より確実にを常に心がけ、傷病者の方が抱える不安を解消し、安心を与えられるような存在になりたいですとのことです。新機体防災ヘリコプター紀州運航開始。新たな防災ヘリコプター紀州が今年7月から運航を開始しました。防災航空隊の新たな力として今後活動していきます。紙面には防災航空隊員が防災ヘリコプターで活動している写真が掲載されています。以上のお問い合わせは災害対策課へどうぞ。電話は073-441-2262、ファックスは073-422-7652です。災害ごみの処理について。大規模な災害が発生すると、建物の浸水や倒壊・破損により大量の瓦礫や家具・ 家電などのゴミが一斉に発生します。生活環境の保全や早期復興のために平時から不要なものを処分し、災害時には分別した状態で仮置き場へ搬入することが重要です。市町村が指定する分別方法、搬入方法による適切な処理にご協力ください。ゲームで学ぼう災害ゴミ。災害ゴミについて楽しく学べるキーちゃんカルタなどの啓発グッズを作成しました。ウェブサイトで公開していますので、教材等としてご活用ください。お問い合わせは循環型社会推進課へどうぞ。電話は 073-441-2700、 ファックスは 073-441-2685 です。なお、紙面にはキーちゃんカルタの写真が掲載されています。また災害ごみにリンクできる QR コードも掲載されています。以上のお問い合わせは危機管理消防課、電話 073-441-2260、 防災企画課 073-441-2271、 災害対策課 073-441-2262。 以上の3課共通でファックス073-422-7652へどうぞ。県政最前線、備えよう災害から大切な命を守るためにでした。